ただいま読んでいただきました民数記の10章29節からの段落です。イスラエルがシナイ山にやってきてちょうど1年ぐらいが経った頃でした。人々は主に命じられるままにいよいよ約束の地に向けて出発するというところでありました。そこにミディアン人のデウエルの息子ホハブという人が出てきます。彼がモーセと話をしている場面が この場面なのです。ミディアン人とモーセとの関係というのはどういうものでしょうか。モーセがまだエジプトで、王女の息子として過ごしている時のことでした。モーセは同胞のイスラエルがエジプト人からひどい目に遭わされるのを見て怒りに駆られて殺人の罪を犯してしまいました。その罪を犯したことからモーセはエジプトから逃げてミディアンの地に住んでいました。そこでモーセを助けてくれたのがミディアンの祭司のレウエルという人だったんです。この人は7人の娘があったと言います。このレウエルという人はモーセと自分の娘と結婚させた。チッポラという人と結婚してモーセは2人の子供を得ることができました。ホハブはそのミディアン人の祭司レウエルの息子、義理の兄弟に当たる人だったのです。この義理の兄弟と訳された言葉は言語ではシュートとか義理の父という言葉と同じです。このヘブライ語でいうこの義理の父とか義理の兄弟と訳された言葉は結婚によって親戚関係になった人を同じ言葉で表すことができるので文脈に応じてここでは義理の兄と訳されているのです。このエピソードとよく似た話が出エジプト記の18章にモーセの義理の父がやってきてモーセに一つの大事な助言をしました。シナイ山に着いたばかりでちょうど1年くらい前のことです。モーセが一人でイスラエルの人々の相談事を聞いて主にどうしたらよいですかとお伺いを立てていた。それを見てエトロは言ったんです。あなたの仕事、あなたのやり方は良くない、長老を立てなさい。そして長老で解決できることは長老にお願いしなさい。もし難しいことがあったらそれをあなたがしなさいと言ったんです。この出エジプト記に出てくる名前は、エトロ、同じ人物のようなのに違う名前が出てくる。でもあえて聖書は、名前を揃えることはしませんでした。本当の名前は何だったのか、それともどちらかが本名でどちらかが通り名みたいなものだったのかよく分かりませんが、あえてそのまんま、聖書は記しました。さて今日のところに入っていきます。モーセは義理の兄であるホハブに言いました。私たちは主が与えると約束した土地にいよいよ出発します。一緒に行きませんか、一緒にぜひ行きましょうと言うんです。そして私たちはあなたを幸せにしますって言うんです。主がイスラエルの幸せを約束してくださっているからです。まだ奴隷生活から抜け出して1年余り、何も持たないイスラエルがあなたを幸せにしますっていうのは随分 大胆な物言いだと思いますが、でもモーセは自信を持ってあなたを幸せにしますそう言うんです。その根拠は神様が私たちを幸せにしてくれるから一緒に来てくだされば幸せにしますよそう言うんです。それに対する義理の兄の1回目の答えはノーでした。いや、行くつもりはない、生まれ故郷に帰りたいと思います。 そう答えます。イスラエルがこれから目指す約束の土地は遠いとか、これから荒れ野の生活が待っている、荒れ野に出ていくよりも生まれ故郷にいる方が毎日安定した生活ができるし、慣れ親しんだ仕事もできるし、そっちの方がいいじゃないかと思ったんです。でもそれでモーセは諦めませんでした。もう一回言うんです。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは荒れ野でどこで天幕を張ればよいかよくご存知ですよね。つまりあなたは荒れ野のエキスパートじゃ、専門家じゃないですか。一緒に来てください。私たちの目になってください。出エジプト記の18章にも出てくるように、かつてはモーセの義理のお父さんが助言をしてくれました。長老を立てなさいと、あなたの重荷を長老たちと共に負いなさいと言ってくれたんです。あの時と同じように、あなたの知恵を砂漠の旅に出ていくにあたって貸してほしいんです。一緒にもう一度モーセは言いました。一緒に来てくだされば、主が私たちを幸せにしてくださるならあなたを幸せにします。共に来てくださったら共に主の祝福に預かることができるんです。義理の兄弟、単に義理の兄弟としてではなく主にある兄弟となりたかった。それでモーセは重ねていったんです。ところでこの義理の兄のホバブの答えはどうだったのか、断ったのか、それとも一緒に行きましょうと言ったのか、よく見ると何も書いてないんです。皆さんのご想像にお任せしますよとでも言うことだったんでしょうか。これは意味深だと思います。私たちが隣人を教会に誘ってなかなか良い答えが得られない、良い答えがいつ来るかわからない、それでも一緒に行きましょうと言い続けることが大事だ、そういうことだったのかな、だったのではないかと思います。一つ気になる聖書の記事があります。このカナンに入ってからのことを書いた詩式の4章。詩式というのはイスラエルがカナンの地に入ってからダビデ王朝が立つまでの間のいろいろ困難な時期のことを書いてあります。その詩式の4章11節というところに、モーセの衆とホハブの子孫たちがカイン人の土地に住んでいた、つまり約束の土地のイスラエルが入っていったあの辺に住んでいたんだ、そう書いてあります。彼が果たしてイスラエルと同じように信仰を持って暮らしたのか、それともイスラエルの中には入り込めないけれども神様にある程度心を向けていたのか、そういうことははっきり書いてありませんけれども、ホハブが全く神様から離れたとも言い切れないようなこの書き方、とても気になります。そしてホハブは1回目の時には断ったということから我々は考えさせられます。生まれ故郷に暮らす安心感、自分が慣れ親しんだ生活による安定感はなかなか私たちは手放せないものです。神様によって新しくなりなさいと言われてもなかなか一歩を踏み出せない、それが私たち人間なんです。ホハブにしてもそうでした。イスラエルの人たちと一緒に行ったとしても本当に約束の土地までたどり着けるんだろうか、そして自分たちの居場所があるのか、いろいろ考え出したら キリがない。けれどもこの聖書ではこのモーセの義理の兄が断ったとも、一緒についてきたとも書いてありません。何か神様の民の、中心の輪の少し外側にホファブがいたように思われます。新約聖書の時代にもペテロやパウロあるいは使徒たちにある程度親しみを感じている人々が出てきます。時には礼拝に出席したりしているパウロの話をしたり聞きに来たりしている。しかしまだ信仰生活に一歩踏み出せない人々がいる。それでもイエス様はおっしゃいます。あなた方に逆らわないものは味方なんだと、イエス様は私たちを励ますようにこうおっしゃってくださっているんです。そして私たちが決心するまでにも神様がどれほど忍耐してくださったのか、そのことを私たちは決して忘れることはできません。主は私たちが信仰を決断する前から御子を世に使わせてくださいました。御子イエスは私たちのために十字架にご自分の身を捧げてくださったんです。もし主イエスが私たちの罪を背負って十字架にかかってくださらなかったら、私たちは神様のもとに来ることもできないし、それに神様の国に私たちの居場所などなかったはずです。それでも私たちがまだ一歩踏み出せなかった時に、主イエスはご自分の十字架の道を歩んでくださった。そして私たちは今恵みの中に生きています。私たちは主から恵みを受けて今神の国に永遠の救いに生きる者として今一歩を踏み出し、たどたどしいながらもイスラエルがアレノを旅したように、私たちも救いの完成を目指して旅をしている者たちです。それが信仰者です。そして主は私たちのたどたどしいながらの応答に必ず報いてくださる。それを信じることが信仰なんです。神の国とはまだ誰も見たことのないところ、人の心で想像することもできないほど恵みにあふれたところです。でも神様はご自分を信じる者、弱くても神様を信じる者に報いを与えてくださいます。このいろいろなコロナウイルスやまたさまざまな困難の中で本当に歴史がどうなるのかと心配になることが多いと思います。でも歴史の主人公は私たち人間ではありません。本当に歴史を導いているのは主なる神様なのです。神様が私たちの過ちの多い歴史を救いの歴史に変えてくださっている。それを信じて主の与える幸いを待ち望みたいと思います。主が私たちを必ず幸せにしてくださるからです。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは日々の生活の中で神様が与える幸せよりも人間の力で得ることができるさまざまな楽しみ喜びの方を大事にしようとしてしまいます。でもそんな私たちを神様は誠の幸いへと導こうとしています。どうかあなたの手が私たちに添えられていることを信じて、これからの日々の旅路を勇気を持って歩むことができますように。今ここにいる私たちだけではなく、自宅で礼拝を捧げておられる方々、また自粛の形で礼拝を守っている諸教会の歩みにあなたが御手を述べてください。 またこのウイルス感染症の収束のためにさまざまな働きをしてくださっている医療関係者をはじめ、さまざまな働きをしておられる人々の働きを顧みてください。病気に苦しむ人々を顧みてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。